知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はもしもを考える防災コラム、忘れてませんかトイレの備えについて危機管理課の渡辺さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマは忘れてませんかトイレの備えです。食料や水の備蓄は意識している方も多いと思いますが、トイレの備えも大切ですね。災害時トイレはどのような状況になることが考えられますか？
はい、災害時には普段当たり前に使えている水洗トイレが突然使えなくなることがあります。例えば浸水害の場合、大量の雨水で下水道の処理が追いつかなくなり、逆流や詰まりが発生する可能性があります。また地震では上水道や下水道の管が破損して断水や排水不能の状態に陥ることも少なくありません。こうした状況ではトイレに水を流すことができず、家庭でも避難所でも大きな問題となります。
そうですよね。トイレが使えないとなると大変なことですもんね。
はい、
ではどんなことを想定して何をどのように備えれば良いでしょうか？
はい、備えの第一歩は水洗トイレが使えなくなることを前提に考えることです。災害用の携帯トイレや非常用トイレットペーパー、処理袋などを準備しておくと安心です。携帯トイレは比較的コンパクトで保存期間も長いため、家庭だけでなく車や職場などいざという時にすぐ使える場所に分散して備えておくことも有効です。
なるほど、確かにお家だけではなくって車や職場にも、これも大切かもしれませんね。
はい、
普段なかなか馴染みは少ないかもしれませんが、災害用トイレについて詳しく教えていただきます。はい、災害トイレにはどのようなものがあるのかですとか、その携帯トイレの使い方は簡単なのか、あとは携帯トイレがない場合はどのようにすればよいのか、そして用意しておくといいもの、そしてだいたい携帯トイレなどは何日分ぐらい用意しておけばいいのでしょうか、それぞれ教えてください。
はい、携帯トイレは排泄袋と排泄物を固めて臭いを抑える凝固剤がセットになっているものが一般的です。ホームセンターやインターネット通販などで手に入れることができます。使い方は、便座を上げてポリ袋で便器を覆う、便座を下ろして排泄袋を取り付ける、用を足したら凝固剤を入れて固める、袋をしっかり縛って処理するという流れです。難しい作業はなく誰でもすぐに使用できますが、製品によって多少の違いがあるため事前に確認しておくと安心です。またトイレットペーパーや便器に袋を固定するためのテープ、予備の袋などをセットにして備えておくとより安心です。例えば家族分の携帯トイレと一緒に小さな箱や袋にまとめておくと非常時に慌てずに取り出せます。備蓄量の目安は1人1日5回で、家族分の最低3日分、できれば1週間分を準備してください。
わかりました。意外とたくさん用意しておかないといけないんだなと感じましたね。はい、我が家も渡辺さんに教えていただいたように備えようと思います。
はい、
災害時は普段とは違う環境で生活をしなければなりません。不安感や緊張感などの心理的なストレスも高まります。安全なトイレ環境が確保できるのは大きな安心につながりますよね。
はい、災害時は食料や水の不足、避難生活の不自由さなどで大きなストレスがかかります。その中でトイレを我慢することは体的にも精神的にも負担がかかります。安全で清潔なトイレ環境を確保することは安心して生活を続けるための大切な要素です。特にお子さんや高齢者にとってはトイレ環境の有無が安心感や生活の質にも直結します。
やっぱりお話を伺っていて、トイレのことを日頃からしっかりと考えておくのは必要なことですね。
はい、
この他にも日頃から心がけておくといいことなどアドバイスがありましたら教えてください。
はい、災害時には冷静さを失いやすいため、準備したトイレ用品は家族全員がすぐに取り出せる場所に置いておくことが大切です。またお子さんでも簡単に使えるようにしておくと安心です。実際に一度使ってみて手順を確認しておくと緊急時に戸惑わずに済みますので、ぜひ試してみてください。
一度試しておくということですね。今回の内容について詳しく知りたい方はどこを見ればいいでしょうか。
はい、経済産業省のホームページにあるトイレ備蓄忘れていませんかでは、必要な携帯トイレの数等がまとめられています。また内閣府が発表している避難所におけるトイレの確保管理ガイドラインでは、基本的なトイレの仕組みや衛生管理のポイントなどが詳しくまとめられていますので、ぜひ複数の情報を確認して実際の備えに役立ててください。
わかりました、一度見ておこうと思います。では渡辺さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、地震などの自然災害はいつ起こるか分かりません。食料や水だけでなく、トイレの備えも命を守る大切な準備の一つです。小さな備えの積み重ねが家族や地域を守る力につながりますので、ぜひ今日から取り組んでみてください。
今回は危機管理課の渡辺さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回渡辺さんに伺ったもしもを考える防災コラム、忘れてませんかトイレの備えについては、広報一宮10月号13ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号0586-28-8959 0586-28-8959 です。76.5 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは市民病院だより、大腸 CT と大腸カメラのお知らせです。健康診断で便潜血検査の結果が要精密検査の場合、大腸カメラ検査を行うことが一般的です。 大腸カメラは苦痛を伴うイメージが強いですが、市民病院では負担が少なく短時間で行える大腸 CT 検査を導入しています。事前の準備は前日の検査食と少量の下剤だけで済み、検査時間は約15分と短く、大腸カメラのような痛みを伴うことはありません。まるでカメラで見たような画像で腸内を詳しく確認できます。特に症状がなく検診で異常を指摘された方や、以前大腸カメラを受けた時に苦痛を感じた方におすすめしています。一方、大腸カメラはポリープやがんの組織を同時に採取できるのが大きな利点です。出血や腹痛などの症状がある方には大腸カメラをおすすめしています。当院では鎮静薬や細いカメラを使用するので、比較的苦痛が少ない検査が可能です。大腸の病気は早期発見が重要です。要精密検査と判定された方は、かかりつけ医に相談するか、当院の検診精査外来を受診してください。検診結果を持参すれば、選定療養費は不要です。がんなどを早期発見するため、気になることがあればお気軽にご相談ください。お問い合わせは市民病院地域医療連携室、電話番号0586-71-1911、 0586-71-1911 です。続いては素人珍道祭りのお知らせです。日時は10月19日日曜日午前9時から午後4時30分雨天決行です。会場は萩原商店街、雨天の場合は萩原小学校屋内運動場です。素人珍道コンクールは午前10時から午後0時30分。ステージイベントは一宮萩原太鼓、阿波踊り、サンバなどが行われます。お問い合わせは観光交流課内観光協会、電話番号0586-28-9131、 0586-28-9131 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。一宮市役所からのお知らせです。市役所の窓口の受付時間が変更になりました。受付時間は午前9時から午後5時までです。対象施設は本庁舎、備災総務管理課、備災窓口課、木曽川総務窓口課、各出張所です。詳しくは広報一宮9月号4ページをご覧ください。この番組は一宮市の提供でお送りしました。